その言葉に従って彼らはエルサレムに帰りました。そしてエルサレム市内にありますある家に集まり、ここが大切なところなんですけれども、彼らは自分たちの身の安全のために、また捕らえられることが怖いから、戸を閉め切って、そして地下室で密かに祈っていたのではありませんでした。そうではなくて、彼らは屋上の間に上がったというふうに記されています。屋上で共に心を合わせてひたすら祈り続けていたのです。その後の13節に記されておりますこのメンバーの顔ぶれをどうぞご覧ください。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルファヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとです。この弟子たちはあのシエスを裏切ったペテロを筆頭に、みなシエスを見捨てて逃げてしまった弟子たちでありました。でことにこのトマスに至っては、最後までシエスが蘇られたことを信じなかった疑い深い弟子でありました。そして数名の婦人たちとイエスの浜家の弟子、また身内でありながら、いや身内であるがゆえに、なかなかシュエスを信じることができなかったシュエスの兄弟たちもそこにおりました。少し発声に構えまして、やはり最初的にこの場面を想像していますと、あるいはこの場面を考えていますと、こういった人たちが今更ここで祈ったって一体何になるというのでしょうか。無駄な抵抗、無力の集まり、最後のあがき、負け犬の遠吠え、いろんな言葉が浮かんでまいりますけれども、本当に無力な負け犬たちが肩を寄り添って遠吠えしているような惨めな状態、もしシュエスが蘇らなかったら、蘇って弟子たちや婦人たちの前に現れてくださらなかったら、このように心を合わせてひたすら祈り続ける、これほど惨めなナンセンスな馬鹿げたことはありません。彼らが熱心に祈れば祈るほど、その姿は滑稽でさえ、しかし彼らは復活の主に出会い、主の約束の言葉に従い、そして祈り続けました。彼らには今祈ることしかできませんでした。彼らに最後に残されたことは、心を合わせてひたすら祈り続け、主の約束を待つことだけでした。しかし考えてみれば、祈ることしかではなくて、このような状態の中にあっても、このような駆け置きで親しであっても、最後の最後に心を合わせて主に祈れるということは、なんとありがたいことなのではないでしょうか。そしてその祈りは、主イエスキリストの約束の言葉、あなた方は聖霊を受ける、聖霊が下るというその主の言葉に支えられていたのであります。主イエスは今も生きておられます。でこのことが信じられないときに祈ることはナンセンスであり、馬鹿げたことであり、無力な者たちの滑稽な独り言にすぎません。しかし主は今もだからこそ祈りは私たちの力なんです。最悪な状況の中にあっても、 兄弟姉妹たちとともに心を合わせて主に祈れるという、これは喜びであり感謝ではないでしょうか。私たちはいつも喜ぶことができます。私たちは絶えず祈りを合わせることができます。また私たちはどんなことにも感謝をすることができます。それは主が今も生きておられるからです。で、この14節に弟子たち、そして婦人たち、でその中にイエスの母マリアがいたと書かれている、このイエスの母マリアは実はこの箇所を最後にもう聖書の中では出てこないんです。言うなればこれが最後のマリアの箇所である。言葉を変えてみれば、弟子たちや婦人たちと心を合わせてひたすら祈り続けていたその姿が聖書に記されているマリアの最後の姿なのである。ではマリアの最初の姿はどうだったかと申しますと、マリアの最初の姿はルカによる福音書に出ています。クリスマスの記事の中でマリアは乙女でありながら神の子を宿すという驚くべき、考えられることのできない、そのような神の言葉を信じて、そして受け入れました。そしてマリアは申しました。私は主のはしたねです、お言葉通り子供になりますよ、あなたのご計画されたことは私の身になりますよ。でこの言葉はマリアの祈りの言葉であったと思います。マリアに関する伝説とかあるいは作り話というのは非常に多いんですけれども、少なくとも聖書において正しく記されているマリアの生涯は祈りに始まり祈りに終わった生涯でありました。14節のこの言葉、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていたという、この御言葉がマリアの生涯をよく表しているのではないでしょうか。考えてみますと、マリアの生涯は祈りの生涯でありました。しかしいつも平和な幸せいっぱいの生涯では決してありませんでした。それはクリスマスの出来事一つとってもそうだ。またかつてシメオンという老人がマリアにこのように申しました。あなたは剣でその胸を刺し貫かれる、そのぐらい大きな苦しみを味わうだろう。その予言された通り、マリアの生涯は苦労の連続で、またに違いありません。で、ことに、主イエスの十字架は、マリアにとってはもう耐えることのできない、まるで剣で胸を刺し突かれるような痛みと、嘆きと、悲しみの出来事であったと思います。またそれとは逆に、イエスの母、主イエスの母ということで人々からもてはやされた、また特別な目で人々から見られたということもあったに違いありません。しかしそのような時にもマリアは決して自分を特別な人間だと思ったり、何か自分が偉いもののように感じたりはいたしませんでした。でこの14節の言葉がそれを裏付けていると思うのであります。特にイエスの母マリア、兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた、庶民的であり、また謙虚であり、人々の中に加わり人 人々と共に心を合わせて